送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サッカソで100年ライフの方始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井の上野です。よろしくお願いします。
太田院の久保です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしま す, します。今日はちょっと趣向を変えまして、ね、はい、新しいコーナー作ろうと、はい、
あります
ね。ありますね。サッカソ保健室ということで保健室に看護師さんに来てもらって、はい、いろんなこと聞きましょうっていうコーナーなんです。はい、それでゲストをお越しいただきました。
はいはい、今日はシャローム訪問看護ステーションの松井ゆかりさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
は
い、訪問看護っていうのが在宅っていうことですね。はい、どんな感じのお仕事されてるのかなっていうのを、教えていただけますか。
は
い、
そうですね、はい、訪問看護は基本的にはお医者さんの指示があったらお家に看護師さんが行って処置をしたりとか療養所のお世話をしたりできるんですね。はい、ただまあお医者さんの指示があればまあ何でもできるかって言ったら それはもうヘルパーさんとかとちょっと内容的なところは違うんですけども、はいはい、看護師さんが行ってお家に行くっていうことで健康の管理をしたりとか、うん、病院と家のこう中間的なところの処置を看護師さんがしてくれるっていうような役割も
あ、なるほど、はい、してます。だからすごい重度の方とかっていうイメージあるんですけど、うんうん、意外とちょっとしたこともしてくれるんですか。
そうですね、
そのどの辺のことしてくれるんですかね。
例えばね、はい、お薬の、はい、飲み残しが多かったりとか、はい、あとはオーバードーズって言って、はい、お薬を多量に飲んでしまう、飲んだことを忘れて飲んでしまうとかって言って、はい、それで体調が悪くなって救急車を呼ぶっていう人が多いんですよ。でそういう人が結局お薬をちゃんときっちり飲めてるかっていうのを定期的にチェックすることで健康管理ができて救急車を呼ぶ回数が減ったっていう実例もあるので。
それってどんな人が飲んでしまうんですか。
やっぱり認知症の人とかね。だから地域 の,、まあ病院からの依頼ももちろんあるんですけども、はい、クリニックの先生からの依頼とか、あとは地域のケアマネージャーさんから、はい、どうしてもやっぱりこう医療的な部分で困ってるんですっていうような相談もあれば、はい、医療的なところは全然措置的なところは全くないんですけども、ただやっぱりその生活する上で健康管理っていうのをしないと、はい、多分この人は自宅で生活は継続できないだろうっていうような人も中にはいてます。
だから夏の暑い時に体温調節ができないとか室温管理ができないとか、そういうところ
そうですね、はい、そうですね、はい、なので認知症のある方とか、はい、割とその夏場でもすごくやっぱりたくさん着込んでる人とかね、はい、すごくうつ熱を持ってたりとかする人もいてるので、はい、そこでやっぱりこうちょっとこう服を脱いで体温調整してあげるとか、はい、お家の中を冷やしてあげるとか環境を整えてあげるだけでも全然違ってくるので、は
い、その辺も気遣いしてやってくださるっていう、ね、そういうイメージあんまりないですよね。
方がチームの中にいてたらすごく頼りになりますね。
これからねちょっといろいろ訪問看護についてもね、はい、どんどん皆さん詳しくやっていただきたいと思います。サッカソ保健室、はい、新しいコーナー始まりましたけど、はいはい、今回どんなテーマでいきましょうか。
今回ちょっと涼しくはなってるんですけど、はい、この夏すごく暑かったので。
暑かったですね。
暑かって気を許しているこの時期に何かありがちなこととか、はい、まだ気を抜けないよっていうようなことがあれば教えてほしいなって。
秋ってことですか。
秋ってことですね。
なるほど。
そうですよね、はい、最近ね夜とかちょっと結構涼しかったりとかして、はい、窓開けて寝たら意外とね朝寒かったりとかして、そういうのがちょっとやっぱり影響するっていうのが、はい、夏バテのいわゆる秋バージョン、
はい、
夏バテのいわゆる秋バージョンって言って、はい、秋バテっていうのがあるんです
よ。あんまり聞いたことないですよね。
秋バテ、
はい、なるほど。
ここ最近ですかね。昔はそんな名前はなかった、はい、言われ方はしてないんですけ ど、はい、ここ 1,2 年ぐらいかな、はい、よく聞くよ季節の変わり目とかね、
はい、
秋口に のが、あの猛暑、うん、去年もすごい暑かったじゃないですか、はいはいはいはい、で今年もすごく暑かったっていうのもあって、うんはい、その暑さを引きずるっていうかね、うんはいはい、暑さを引きずってこう9月10月ぐらいから不定愁訴っていうんですか、頭が痛かったり体がだるかったり、うん、何もする気が起こらなかったりとか、うんはい、なんかこうあのめまいがしたりとかね、なんかそういうふうなことも関係してくるんですけど、は
い、ちょっと涼しくなった時期にそういう症状が結構意外とみんな出てるなっていう、うん、これは何かわからんとだるいなっていう人も多いんでしょうね、多分ね、
はい、意外といてると思います。この時期、はい、特にその季節の変わり目もそうなんですけど、はい、その自律神経が結局ストレス、はい、その夏の暑さによるストレスとか、はい、あとは冷たいものをすごくやっぱり食べたりした、うん、あのするじゃないですか、はい、その影響がやっぱり出やすい時期になるので、意外とやっぱりその自律神経が弱ってくるっていうのがあるんですね。で自律神経っていうのは交感神経と副交感神経って、もう難しい話になるんですけども、交感神経がエネルギッシュなこうやる気を持たせるような神経なんですけど、副交感神経っていうのが体をリラックスさせる神経になってるんですね。でその調整がうまくいかない人が秋バテになりやすいって言われてます、
ね、だからもう夏なんかこう納涼祭とかね、はい、イベントあって猛暑やって、はい、なんとか乗り切らなみたいな感じで、うん、終わった瞬間にやっぱホッとするんですよ。
そうですね。
でその瞬間に僕1週間ちょっと寝込んでしまったみたいなとかあった。
そんな感じですね。
こう気抜けて、そんなんが
そうだから自律神経のバランス、
あやっぱその自律神経の関
係、私もね咳が1ヶ月ぐらい続いたんですけど関係ある、
それは病院行った方が
いい。エアコンもじゃあなんかあれ見たらめちゃ動いてるね。
ここまで痛くなって6個それは治ったの。まだちょっと、はい、まだ痛い。寝返りもできなくて、はい、起きるのもうーって起きてたんです。病院行きましたよ。
そう霊媒師とね、それエアコンの掃除としてもらえちゃう
ちょっと家も傾いてるから
そうですね。秋バテってなんか予防とか対策とかあるんですか？
そうですね、こう夏の症状をなるべく引きずらないっていうのもあるので、はい、やっぱりリラックスするとか冷たいものをなるべく取らないとかね。
飲んでしまうもんね。怖いでしょ。食べたりもします
ね。
アイスクリーム
もですよ、
はいはい、アイスも食べるし、
なのでゆっくり休息を取るとか、はい、あの夜ね、ちょっとなるべく早めに休むとか、 あと食事、
はい、
食事、ねうん、食事も栄養のいい、もうバランスのいいものを食べるとか、うん、冷たい、もうやっぱり夏場ってね、どうしてもね冷たいもんばっかりこうかき込むようなね。
だってお味噌汁でも冷やして飲んだりしてます。
ちょっとおかしいと
思う。冷たくって嬉しいのもあるから、やっぱり胃腸が弱ってたりとか。あ
なるほど、うん、猛暑の頃からあんまり冷たいのばっかり飲ん
じゃう。そうですね、なるべくだからまあゆっくりリラックスできるような時間を作ってもらうっていうのがいいのかなって思います、はい、あとなんかね、はい、女性特に40代後半とかの女性、はい、50代とかの女性は更年期と被るんですよ、はい、なので症状的なところ
どっちなのか分からない、
分からないんです、ねうんうん、だからまああんまりちょっとやっぱり続くようやったら、はい、そういう専門の婦人科とか行ってもいいのかなと思うんですけど、はい、更年期と思って放っておくと意外とね自律神経の病気やったりして、
はい、難しいですね。
難しい。だからそこはね、はい、やっぱあんまり長いこと続くようやったらやっぱり病院行った方がいいかなって、はい、
ああなるほどね、うん、はい、秋バテについてお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
サカソ保健室では、はい、看護師さんに聞いてみたいなって思うことを、はい、おはがきとか、はい、
あ
る
ほど、別にあのメールでも構いませんけど、はい、
募集していますので。
あそうですね、
はい、どんどん応募してください、
はい、お待ちしております。
お待ちしております。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。